祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹励まして送ってくださり、共にあなたを賛美し礼拝できたこと、本当に感謝いたします。イエス様は、天のお父様は礼拝者を求めておられますように感謝いたします。またこれから御言葉を持って、また証等を持って、私たちは励ましを受けることができ、新しい気づきが与えられることも覚えてありがとうございます。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。ではですね、いつものようにですね、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません。ですから継続していきましょう。今日はですね、あなたの生きる目的はということについて考えたいと思います。あなたの生きる目的は何でしょうか、ね、今それぞれに何か思いがあると思います。ではその前にですね、目的と目標の違いについてちょっと考えたいと思います。目的とはですね、最終的に目指す到達点、最終ですね、最終到達点です。で、目標とはこの目的を達成するための手段であると言われています、ね。はい、学生にですね、もう皆さん学生は随分前に卒業されたと思いますが、まだまだね、学んでいる人は学生ですけども、目的を聞くと多くはですね、有名大学に行くことと答えます、ね。しかしそれはですね、目的というよりも目標に近いですね。大学に入学したらもうそれなくなりますから、その時点で目的もわからなくなってしまう。で、今回ですね、私たちの生きる目的ですね、すぐなくならないもの、最終まで私たちが目指すものは何かということについて考えたいと思います。MTC ですね、参加されている方もおられますが、 MTC でベン先生がある調査についてお話しされました。2006年のギャラップ調査ですね。これでですね、ちょっとこれ消していいですか、ね、消せますかね、はい。日本人のですね、宗教観についての調査です。で、大人の 30% は宗教を信じると。そのうちですね、12%自分はクリスチャンだと言ったそうです。12×30 で 3.6% が自分はクリスチャンだと思っているようです。で、次に日本若者についてですね、 20% は宗教を信じる、そのうち 33% は自分はクリスチャンだと答えたそうです。まあ、約、まあ、6.6 ですが、約 7% の若者が自称クリスチャンだと言いました。思っていたより多い数字にちょっと驚きました。日本、クリスチャンですね、教会に属している人が 0.67 ですか、 5% と言われているに比してとても多い数字です。それなのになぜ教会に集う人が少ないのでしょう。その原因の一つは、教会が宗教化したからと言われています。若者が求めているものは宗教ではなく、自分の存在意義や生きる目的に関心があるということですね。ですから教会はそれを提供していけば、若者は教会に来るのですね。もう一つの調査があります。それはアメリカと日本の意識の違いですね。これですね、まず左がアメリカ、右の赤い字が日本の数字です。 自分の見えますか存在を理解しているっていうのがアメリカ 76%、 日本は 13%。 今の生き方をこれからも続けるという人は 76%、 日本は 48%。 自分の人生嫌だと、ね、あの人のような人生を生きたいという人がどうでしょう12%。 アメリカは、日本人は 36%。 さらに深刻で、生まれてこない方が良かったと思っている人はアメリカでは 3%、 日本人が 11% だそうです。これを見るとですね、明らかにアメリカ人の方が日本人より自分の存在意識と生きる目的を知っていて、肯定的な生き方をしていますね。これから言うとですね、さてこの違いは国の文化の違いにもよると思われますね。アメリカは聖書を土台としたクリスチャン文化であり、日本は八百万の神文化。日本の文化宗教は真理を教えていません。曖昧ですね。800万の神がいてですね、お正月には神社に行って、お葬式は仏式でして、結婚は教会でしたからね、バラバラですね。そこに本当に確固たる信念を持つってことは難しいですね。はい、ですね、日本は義務教育で進化論を教えていますね。皆さん習われたと思います。まずアメーバーからずっと進化してですね、で猿、類人猿、それから人間になったって皆さん信じてます、信じますか、どちらを信じますか。しかし聖書は神に似せて人を作られた。私たちは神に似せて作られてるんだという、こう2つあります。皆さん当然とどちらを信じますか。あなたの先祖は猿でしょうか、それとも 神に作られたものでしょうかですね。はい、聖書は人が作られたこと、できたのではなく、そう意図を持って作られた、そして神に似せて作られた、その目的意味がはっきりと書かれていますね。ここを皆さんと一緒に読みたいと思います。前に書いてますので、いいですか、さん、はい。
神は人をご自身の形として創造された。
そうです、私たちは神の形に似せて作られたものなのです。ですからこのことを私たちは今知りました。そしてこのことを周りの人に、特にその疑問を持っている人たちに伝えていきたいと思います。ではどのようにして伝えたらいいでしょうか。まず私たちが生きる目的を知り、それに従って生きることです。私たちの生き方を見てですね、周りの人たちは自分の目的、神様に作られたことを知ることができます。今ですね、世界はコロナ禍やウクライナ戦争、物価高等によって希望よりもむしろ不安が多いでしょう。どんなに頑張っても最後には死が待っています。であれば私たちは死に向かって生きていることになります。無神論者はですね、無神論者はエイティストですね、にとってゴールは死でしかありませんですね。なぜならもう亡くなってしまうんだから、人生の目的は死ということになります。ソロモンでさえ神様に出会う前に言いました。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろうと言っています。 この言葉を語ったソロモン王はイスラエルの名君でした。知性も権力も名誉もこの世の快楽も財産も人が羨むものをすべて手にしていました。それでもその心は満たされなかったのです。私は以前ですね、無神論者エイティーだった父に尋ねたことがあります。お父さん、人は死んだらどうなるの？父は答えました。無になるだけだと。何もなくなる。人は死んだら灰になるだけだという、まあ、その時私はまだ神様に出会っていませんでしたが、心の中でこう言いました。それは嫌だ。人のうちにある命、それは素晴らしいですね。人を誕生させ、小さく誕生し、そして成長させ生かす、そのような不思議な力がなくなるとは考えたくないと思いました。そうです、人は存在価値、生きる目的がわからなくては生きていけないのです。私はその答えを求め続けて、命の付与者、神様、イエス様に出会うことができました。イエス様はあなたに命を与え、生きる目的を与えておられます。伝道者の書は地上生涯に何か意味があるのかというテーマを追求した書です。ソロモンは最終的にどのような結論に達したのでしょうか。ソロモンは若い人々に次のような言葉を残しています。これが出るかな。はい、もう一回ですね、はいはい、ここですね、前に出てます、とても有名な箇所ですが、皆さんと一緒に読みたいと思います。いいですか。前に出てます。あなたの3、はい、
あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。エクレシアスです。
ですね、はい、創造主を知るにはどうしたらよいでしょうか。自分が罪人であることを認めて、身代わりに死んでくださったイエス様を救い主と信じ受け入れればいいのです。そしてあなたは罪が許され、神の子として与えられた目的を生きることができます。そして周りの人たちにも生きる目的があることを知らせることができます。はい、もう一箇所ですね、御言葉を読みたいと思います。そして、グループタイムに入りたいと思います。ローマンズ、はい、ローマ書ですね。ローマンズ、はい、11:29、はい、ここに書いておく。はい、じゃあ一緒に読みましょう。はい、神の賜物と証明は変わることがありません。神様は私たちに目的、使命を与えておられますが、それと同時にそれを達成するためのですね、力、賜物も与えておられます。そして変わることがありません。で、英語ではですね、まあいいや、まあ変わることがないというよりです、取り消し不能っていう言葉ですね。もっと強い言葉が使われています。はい、では今からグループタイムを持ちたいと思いますが、質問2つです。あなたは自分の人生の目的、使命が分かりますか？また2番目、それを見つけて実行するにはどうすればいいですか？これについて、交わっていただきたいと思います。時間は11時 30分までですね、20分間です。で、私たちの証明、務めはですね、教会内にも教会外にもあります。教会に来てもですね、ある人は何も知っていないという人がいました。私は奏楽もできないし、礼拝に来てもただ参加しているだけというような方もおられましたが、そう思う必要はありませんね。共に礼拝するという貴重な働きがあります。あなたの存在が大切なのです、ですね、いつも礼拝を守っている人は教会の中心にいます、ね、いつ来ても、あの姉妹がいる、あの兄弟がいる、それだけで大きな存在になっているのです。ある意味で礼拝の中心です。また私たちはもう礼拝の中でも奉仕もできますし、礼拝が終わって一緒に奉仕をすることもできます。また交わりによって人を励ますことができます、ね、教会に集うということだけで神様を礼拝し、また兄弟姉妹と交わり共に仕え合っているのです。また礼拝の中で献金もありますが、その献金によって具体的にですね、経済的に教会の働きを支えていることになります。それと同様にですね、もちろん教会として、共に伝道したり外に向かってですね働きがあります。それと同様にあなたの家庭、職場、学校、社会でもあなたの存在と働きが必要です。まずですね、私たち弱った時、何もできなくなる時もあります。でもそれでも心配する必要あります。あなたの存在が大切なのですから、元気になったら働けばいいのです。はい、ね、私たちは自分のためだけに生きることはできません。神様のため、人のために生きるように創造されたからです。私たちの生きる目的は神様の御心にを生きるため、また互いに愛し合い賜物を用いて使い合うためです、ね、ここでですね、2人の人ちょっと証しをしたいと思います。第二次世界大戦中、ヒットラーに迫害を受けたユダヤ人を助けた人がいます。とても有名なですね、2人います。1人は杉原千畝さん、日本人です。まあ、皆さん以前ですね、聞かれたことあると思います。1人は映画にもなりましたシンドラーという人です。第二次世界大戦時、リトアニアにおいてユダヤ人の避難民が日本通貨ビザを得るために日本領事館へ殺到していました。その大多数は通貨ビザの発給要件を満たしていないものでありましたが杉原千畝氏は独自の判断により大量の日本通貨ビザを発給しました。日本通貨ビザの発給を受けた避難民はその後アメリカ大陸や上海などへと逃避し、その命が救われました。彼は東洋のシンドラーとも呼ばれますが、彼が残した大したことをしたわけではない、当然のことをしただけですということは非常に有名です。1947年戦後ですね、杉原は家庭を連れて日本に引き上げてきますが、 帰国した彼を待っていたのは何だったでしょうか。想像つきますよね。外務省からの辞職勧告でありました。そのような待遇を受けたにもかかわらず、彼はあえてですね、ビザを発給したのでした。1968年、突然杉原へ一人のユダヤ人から連絡がありました。彼はボロボロになった当時のビザを手にし、涙をこぼして杉原に感謝の言葉を述べました。ミスター杉原、私たちはあなたのことを忘れたことはありません。世界中のユダヤ人たちは杉原のことを探し続けていたのでありました。翌年、彼らを作った功績から杉原はイスラエル建国の恩人として表彰されます。そして2000年、日本国政府による公式な名誉回復が行われました、ね、もう一方ですね。オスカー・シンドラーはドイツ人の実業家で、第二次世界大戦中1200人ものユダヤ人の命をナチスによる虐殺から救った人物です。シンドラーはですね、非常にこう、自己中心的な人であり、ドイツ労働党ナチスに入党しているんです。そして戦争で人儲けをしようとポーランドに向かいました。シンドラーは快楽主義に取りつかれた遊び人で、まさにプレイボーイのライフスタイルを楽しみ、生きることをそのすべての面で享受していましたですね。非常に自己中心な人だったのです。シンドラー自身も当初は金儲けにしか興味がありませんでしたが、収容所でのバンコを目の当たりにして、ついにユダヤ人を救い出すことを決意します。これがかの有名なシンドラーのリストですね。シンドラーも戦後ですね、アルゼンチンに渡りますが、その時はほとんど無一文だったようです。ね、お金儲けのために、ですね、ユダヤにですね、ナチス党に入党したものが、最後はですね、無一文になるほど自分の全財産を使ったのです。とですね、ちょっと2人の性格は全く違うと思いますが、1人は優秀で貧困法制な外交官、一人は快楽主義の遊び人でした、ね、ナチス党に志願し、戦争を利用して金儲けを企む人でした。これらの二人の人がそれぞれに自分の大切なものがありました。外交官は政府の指針に従って行動することが一番大切なことでした。それに背くことは自分の立場、職を失うことを意味します。一方、シンドラーはですね、快楽、自分が楽しめばいい、お金を儲け、お金を持ってればいい、そういう人でした。しかし彼らは自分の一番大切にしているものを手放してまでユダヤ人を救うことにしたのです、ですね、杉原中年もシンドラー氏もユダヤ人を救うために神様がその場所に置かれた人でした。そして自分の生かされた目的を知り行動したのです。外交官は政府に従うことが一番求められていました。それに逆らうことは一切をなくすことを意味しました。またシンドラーは財産を、ね、築くこと、それが唯一の 目的でした。しかし彼らはもっと崇高な、ね、人の命を救うという目的のために自らのですね、大切なものを放棄したのです。しかし彼らにとってそれはとてももちろん葛藤がありました。でも彼らはなすべきことをしたまでですと言っています。私たちは貧困法制なエリートかですね、今どうでしょう、またはあるいは極端ですけども自己中心的な快楽主義者か、どちらか分かりませんが、私たちもなすべきことを実行したいと思いますね。必ず私たちはそういうところに直面することがあります。もちろん人の命を救うという大きなことではなくてもですね、小さなことであっても私たちはどちらを選択するかを要求される時があります。その時にですね、喜んで自分がこう握ってたものを放棄することができれば幸いです。実はですね、まあこれは敬虚に関しては皆さんですね、いろんな思いがあると思いますが、敬虚はそこを問われているんですね。イエス様がさあ来なさいと言われた時に、はい行きますと言われる、できるか、いえいえ私にもっと大事なものがありますですね、仕事があります、いやまだこれだけの、ね、金儲けの、 目前なんです、契約できようとしようとしているのです、いろんなものを私たちがそれに固執するならば、イエス様はじゃあ分かりました、じゃああなたはとどまりなさいと言われるのです。本当に、ね、振り返って血の塩になったものではなくてですね、振り返らずにイエス様に向かって歩んでいきたいと思います。ですね、はい、では最後にですね、一緒に御言葉を読んで終わりたいと思います。私たちには使命が目的が与えられています。それと同時にそれを行う賜物、また能力も与えられていることを覚えます。では一緒に読みましょう。はい、神の賜物と生命は変わることがありません。はい、ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天皇とお父様、感謝いたします。私たちは神様の形に似せて作られました。感謝いたします。私たちは動物でも植物でも鉱物でもありません。目的を持って作られました。そして一人一人にあなたは、務めとまた賜物と与えておられることを覚えてありがとうございます。私たちが本当にそれをに気づいて知ってそれを生きることができますように、でそのことによってこの周りの人たちは、この世の人たちは神様を知ることができます。そして一人一人が目的に従って本当に喜んで生きることができることを覚えてありがとうございます。まずここにいます一人一人がそれに気づくことができますように、それをキャッチすることができますように、そして日々喜んでイエス様に従って歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では先生とお祈りしたいと思います。